この時間は、バーあやかし、そして、株式会社マイフット、サポート提供によりましてお届けしてまいります。スタジオにお迎えいたしました花貫姫子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ連日のこの暑さ、
暑いね本当。
いろんな皆さん、炎天下の中で働いている姿、特に工事現場だったり、本当お疲れ様ですという、
そうそう、もうすごいですよ今、もう倒れたり
でしょうね。でそれによってヘルメットかぶってマスクしたりフェイスシールドしたりで、
マスクが一番やっぱ辛いって言ってたねみんな。
あ、マスク取って、あの例えば何ですか、あのフェイスシールドだったり、あの、あの顎のとこにやるね、
そうそう、あれなんか、顎のやつは耳が辛くなるって言って、重たいんかな、
何してもね、まあまあでも
今首にかける扇風機、
はい、
あ、 ありますね、
あれをみんなシェアする必死で、
あれもだってあのよくお店の中で私試着っていうかつけて遊んでましたけど、店の中だから涼しいけど、
そうそう、空気が冷たい空気なので、ね、
外の熱風の中で、
でもやっぱ風があると違うよやっぱ、
まあ汗もねそれでこう気圧して涼しい、
てかヘルメットのところに行くよ。
ああなるほどね、あそれだけの違いなんですね。
そうそうそう、中にヘルメットの中に空気が入るだけでも全然違うと思う、
そうか、ヘルメットの中に空気なんて、そう一気に風ブワーってやったら涼しいでしょうね、よくなんか洋服でジャケットみたいなので、中に空気を送り込んで涼しいみたいな、
そうそう、あれこそあれはほんまに温風が入ってくるのでっていう、
ああ、
そうですね、
だって37度の気温があるときは、コンクリートの上の体感温度は50度やって言うんでね、
はい、まあ、あの反射というか副射ですね、あれがね、どえらつらへろな、
そうなの、大変、
まあ、そんな今ラジオ聞きながらも外で頑張ってる働いている皆様とお疲れ様でございます。
お疲れ様です。
あの暑いといえば先月、ちょうど番組でも告知されてました、あの西福井駅のところでのイベント、
直接
ね、あのフェイスブック見ましたよ、炎天下の中に美女3人が
ですね、もうすごかったあれは、もうだってもう携帯が暑さでダメになる
の、あ、はいはいはい、そうですよね、最近スマートフォンなんか反応しなくなって
、動画撮れないよ、食欲も撮れへんの、だからもうみんな何だっけ、もう完全防水のスマホを持ってきて氷を当てて、
そこまで、まあそれが炎天下だから
、暑かった、
すごかった、
もうあの夜間の暑い中で試食で足腰食べれましたね、
もう肩ずるずるやろ、もう日焼けで、
日焼けで、
私皮膚が弱いので日焼け止めが塗れないのよ、みんな後のやつらは日焼け止め塗っとったんやけど、私だけ塗れないもん、私だけ肩背中ずるずる、
なんかこう上ちょっとはなんかショールじゃないけどなんか貼っとけばよかったですね、
その暑いよ、
暑いのとヒリヒリする、
そう、あのビビちゃんなんかは冬でもお出かけするときはもう全部に日焼け止め塗るんやって、
そうなんですね、
すごいな、徹底してるな、
その日は姫子さんとビビさんと
オズさん
、はい、この3人が集まったということで、どうですか、あのなかなかああいう、 こう食レポをしたイベントっていうのは多分そんな稀というかあんまりない
んですよ、そうあんまりないんですよ、
ね、
でなんか2000人来たという、延べ2000人来たという、私もちょっと3時でダウンして帰ったんだけどちょっとあの会社でトラブルがあったんで、私だけちょっと3時で上がってしまったんですけど、もうみんな用事も、あの私たちは4時まで、
はい、
なんか延長して8時までやってたみたいです
、そうなん
だ、まあでもそこに食レポを出したブースの皆さんもね、はいはいはい、そういう意味ではなんかあのこのコロナ禍の中でもちょっとこう励みになってか、やってよかったみたいなね、イベントで成功になったという、
もうなんかな、もうでもなんでも暑いっていう感想しかなかったでなもうみんな、で売ってるもんが一箇所以外は全部暑いもんやって、
たこ焼き食べたり唐揚げ食べたり全部なんかこう揚げたり焼いたり、
そうそうそう、
多かったですね、
あで一個だけあの何だっけ、スムージーとかき氷があったの、あそこだけ、あそこ大繁盛やったよ、
ああそうですよね、いやでもこういう、まあ少し今イベントはね、こう自粛の中でもそうやって少しずつ、
そうね、外のイベントね、していくと、なんかこの間もなんか西山公園じゃない、中央公園で花火のイベントしてたみたいな、
おお、
ね、みんなでこうバラバラに座って、花火の映像を見てたみたいな。
あ、花火の映像ね、
はい、
そっか、なかなかね、花火手持ち花火ぐらいしてるから、ね、もうちょっとリアル感楽しめるといいです
よ
ね、
うん、私も行こうかなと思ったけど、ちょっとあの日やったので、
あ、
うん、ちょっと行かれんかったんで、あの日って危ないな言い方が
多い日も安心、はい、何言ってるんですか、言うとね、
お昼です。
でもやっぱそういう中でね、少しずつね、なんか、まあ、あの元通りっていうのはもう
なかなかね
あれでしょうけど、
はい、
でも少しずつそういうふうになんかみんながまたちょっとなんか生きがいとオーバーやけど、なんかちょっと、うん、あ、生きててよかったって思えるような、なんかね、ちょっとこう息の抜ける場所っていうんですかね、必要だと思いますね。
うちの店なんかはカウンター8席の、はい、今ダブルカウンターにしたから後ろの8席ぐらいでしょ、だから一グループ一グループが来られて、なんかそのままだから、あんまりうちはコロナの影響を受けてないけど、うん、
そうそうそう、みんなやっぱでも意識してね、やっぱもう体調悪い時は出かけるようにするし、でもそういう風にしてどんどんお店のスタイルもね、姫子さんこういうきっかけに、はいはい、なんかちょっとまた考え方もね、
そうですね、
うんうん、まあ、いっぱい入ってくるのは本当は嬉しい話なんでしょうけど、
うん、まあ、でもね、やっぱ断るのはね、やっぱ
そうですよね、
断るもん、この暇な時やし、断りたくないけど、うん、断らないと何が起こるか分からへんし、大変。
お店のあの階段上がったところのあの前の道路をもう一定期間なんかあの使用許可だけ出して、もうあのあそこ歩行者天国で、あの、ね、外でもあやかしが楽しめるみたいな。
いや、うちあの、階段降りたら、地下に帰られたら隣の店の前ずっと廊下です。
ああ、そうですね。
あそこにテーブル並べようかって言って。隣の店は怒ってもらう
な
って
。なんか板一枚入って壁側に水が座るみたいな。でもまあいろんなアイデアで、まあ今お店さんも頑張ってらっしゃるようなんですが。
大変だと思う。
さて、あの、ひるあやかし、この番組ではあの、もうご承知の通り、あの、まあ、LGBT とかいろんな言葉がありますけど、まあいろんな多様性でいろんな人たちがいる中で、みんなそういう心広く知ってもらったり、あ、こういう人たちがいるんだなっていう、このなんかこう保守的な福井の地でもね、うん、
はいはい、
多様性を認め合えるようなあったかい心の人をもっと増やそうじゃないかと、
はい、
でそれをこうもう姫子さんが言葉発信することによって広く、
はい、できればいいかなと思って、
というで、まあ、ゆくゆくあの目指すはゲイパレード、レインボーパレード、
レインボーパレード、
ね、高山から西山公園じゃないかと、
それまで歩こうじゃないかと、
ね、
まあこれからまたね、あの、どなたになるかは分かりませんが、新しいまた市長のもとで、ね、
はいはいはい、
新しいサバエで、もしかしてそういう多様性を認め合うような、
ね、
なんかキーワード出てくるかもしれない。
はいはい、
今ね、実はこれあのいろんな資料の中に、これね、ちょっとラジオを聞いてる特にあのご年配の方。この LGBT とかいろいろ言いますけど、これ存在そのものは歴史っていうのが実はあって、紀元前2400年まで遡ると資料があって、
はい、
古代エジプトの王室に仕えていた男性カーヌムホテップとニアンカーカーヌムという同性カップルであったという記録が残っている、
はい、あ、なんか聞いたことある。
で、2人は共同の墓に埋葬されていまして、うん、お墓からは親密な様子が描かれたレリーフを見つかっている。で、日本では仏教がこう入ってきたとともにですね、そのいわゆる僧侶が女性との関係が制限されたお坊さんたちが、
はいはい
はい、自分の身の回りの世話をしてくれる少年と恋愛関係になることが一般的になっている。
うん、
室町時代では三代将軍足利義満が能楽の創始者である世阿弥と関係を持っていたなど、主従関係の中で男色と呼ばれる同性愛が存在していた、
はいはい、
でさらに江戸時代に入ると武士同士が、いわゆる同じ、まあ、先輩後輩関係なく同じ、まあ、いわゆる同僚関係の中でも恋愛するようになって、それは特に主道、皆の衆の衆に道と書いて主道と呼ばれている、
うんうん、
将軍や僧侶、
うんうん、
武士といった上流階級の文化は一般的にもやがて伝わっていったと。日本はもともと民族的に、性に寛容な国であった
はずなのに、てんてんてんみたいな感じ。
しかし一方で男色とかいわゆる主導というものが増えると、うん、美少年をめぐる争いや、うん、君主への忠誠がおろそかになるなど問題も増えた。
うーん、
気がいっぱい緩み出したと。でその結果同性愛の取り締まりや規制が厳格化され、さらに西洋文化の流入によってキリスト教的な価値観も広まって、次第に LGBT は不道徳なものとして、また隠さなければいけないものとして影を潜めている、
はいはい、
そして今の、まあ、日本社会、まあ、ようやくまた最近 LGBT と言われるようになったと。
うん、時代は回るやね。だってあの必ず将軍の横にいるのは男の子です、
ね、そうですね、刀持ってる人とかね、うん、あれはだからそういう歴史的な人と背景を描いてること、
うん、
だから決してあの今に始まってどうのこうのではなく、昔から実はこういう、うんう
ん、あれはあると思うよ絶対、
うん、
でやっぱりね、あの戦とかには女の人連れて行かれないのでね、そういうための男の子を連れて行ったり、
うん、
何やったっけ、そういう有名な人いますよね、うん、
いらっしゃいますね。
うんうんうん、なんかなんとなくわかる、なそれは名称わかんないけど、
うんう
ん、あの有名な人が一人、ああもう出てこない、
出てこない、
こうなったら出てこないんです
よ、こうなったら3人でだいぶ年取ったなって感
じ。そうそうそう、もう年
よ、あれあれあれあれあれあれあれ
あれあれあれあれって
なりますよ。
そうそう、
でもこういう、まあ、時代背景があって、
はいはい、
まあ、逆に昔はそんなに法律とかそういうのはない中でしたけど、はいはい、今逆に言うと現代社会で問題になるのはいわゆるこの社会的困難とか法的困難とか、なんかいろんなものがこう入ってきて、まあ、法律的にももちろんそうですわね、
はいはい、
あの日本の法律制度は性的マイノリティの存在を前提にしてないので、さまざまなシチュエーションで性的マイノリティの権利が制限されて、その中でも最も大きな問題になっているのは、まあ、これあの姫子さんは別にどっちでもって話だったんですが、同性パートナーの婚姻が認められない、
うん、婚姻な、うん、
まあ、今京都の方でもパートナーシップの
中
は、ね、できるみたいな話になってましたけど、
福井はまだできるんでね。
ね、
うん、
まあ、その他にも社会的、まあ、自分だけではなくて他の他者との関わったり社会との関わりにもいろいろと、まあ、中にはで、あの上司同僚部下などがいわゆるその同僚であったりとか後輩部下がいわゆる、まあ、上司もそうでしょうけど、レズビアンゲイの同性愛者、またバイセクシャルの両性愛者であった場合どのように感じるかという、あのこれはあの連合ってあの職場のね、
うんうんうん、
あの組織が調べた LGBT に関する職場の意識調査というものの中で、嫌だが女性が 3.4%、 男性が 11.6%、 どちらかといえば嫌だが男性 19.8%、女性がね、で男性が 35.2%、 じゃあどちらかといえば嫌ではないが女性 33.2%、 男性が 26.4%、 嫌ではない認める女性が 43.6%、 男性が 26.8%、 だから嫌でないとかどちらかといえば嫌ではないで、一応まあいずれも半分以上の人は、半分ぐらいの人は別にそれを聞いて嫌じゃないと。
やっぱりね、こう同性愛でいいとか悪いとかは、
うん、
その感覚が、
うん、
そのまあ女の人に調べればレズビアンでね、
うん、
男の人はね、ホモサビエホモですけど、
はい、
やっぱり男同士っていうのが嫌な男の人っていうのの方が多いんですよ。
ああ、
うん、だから女同士はまだ女の人は受け入れられる、
うん、
で男同士は男の人は受け入れられないっていう、だから今のそのアンケートで男の人が受け入れられない方が多いっていうのはそういうことなんです、うん、
なるほどね、
うん、
まあ、その背景には多分これ実はですね、隠れた差別用語っていうのがあって、言葉にはしないけども、人は外見と心の性別が一致しているものだと考える、
うんうんうん、
こうもう感覚ですよね、
はいはいはい、
考え、恋愛は異性とするべきだ、べきです、出ました、うん、僕の嫌いなべき、
うん、
男はこうあるべきだ女性はこうあるべきだなど、こういった価値観を前提として投げかける言葉を指すんですが、
うん、
これが実は隠れた差別用語と、
はいはいはい、
で例えば男友達に対して彼女はいるのと聞くことは日常的に行われてますが、相手がもしゲイセクシャルであったらどう思うのか、
うん、
でカミングアウトばかりしてる人ばかりではないことを考慮して、パートナーはいるのと言い方に改めれば相手が LGBT 当事者だとしても戸惑わずに済むと。
言わへん、
うん、こんな洒落た日本人では文化はないんですけど、
人いるのぐらいやったらわかるで。
関西での大阪の京都の言葉で言えば
人いるのっていうぐらいならわかるっていう、
まあ、どちらかというと年配者が若い人に向けた質問ですよね。彼女いるんか、
彼女いるんかとか彼氏いるんかっていうのは、でも彼女いるんかっていうのは別に大丈夫で、女の人に彼氏いるんかって聞くとなんか差別になるっていうのが今の社会にもまだあるよね。ね、
ハラスメントになるって言われるね、なんか変な世の中ですよ。
うん、
まあ、男っぽい女っぽい、男なんだからとか女なんだからとか、
そう、男のくせに女のくせにね、
うん、
うん、
まあ、こういった固定、まあ、観念的な男女を想起させるようなさまざまな表現、こういうのがまだ、
うん、なんか昔はこう戦争があったで、男は戦争に行こう、女は家を守るっていうのがあったから、その男のくせに女のくせにがあったけど、もう今結構その戦争に行った人たちがもういなくなってきて、うん、そういうのがなくなってきてるから、うん、今だんだん緩くなってきてる状況じゃないかなと思うんですよ、うんね、
だからこういうのを考えると、まあまあまあ少しずつ、まあそういう、まあ、時代が、まあ、このままそっと時代が流れていくことによって変わっていくんではあるんでしょうけど、
うん、そうそう、だから今ね、先月もちょっと先月の末にある高校からね、
うん、
あの学祭で、今度の学園祭で LGBT についてこう発表したいというのがあって、うん、
はい、
まあまあそれに対していろいろことを教えてほしいというお問い合わせがあったんで、
はい、
で最初お問い合わせがあって、
うん、
どうするのって聞いて、どこでするのっていう話をしたの、はい、私学校行ってもいいしって言ったら、うん、あやかしでしたいっていうよね。
まあまあ行ってみたいってい
う
のも
ある。そうそう、あるんでしょうね。あやかしでしたいっていうし、じゃあそれは私はちょっと許可ができ、別に来るのは構わへんけど、昼前して来るのは構わへんけど、許可ができないので先生に聞いてっていう話をしてたの。だからまあまあ先生も先生がどうこうならいいよっていう話になったんやけど、ちょっとコロナが増えてきたので、片町にね、行くのがちょっとまずいということで、なくなってしまって、じゃあ今度は私が行こうやないかという話になったんやけど、それもまたまたコロナのせいで、そう行かれんくなったんですよ。で、オンラインでしようっていう話もあったんやけど、もうちょっと、あの多分ちょっと火とか聞いてないんやけど、
はい、
あの火がなくなってしまって、うん、ちょっともうそれもできなくなったんやっていうので、ちょうどここにうまいこと私がここをもっと早いこと気づいていれば、はいはい、ここにつなげたのに。
なるほどと。でもなんかご縁あったらこれね、さっきこれ今いろんな話してるの、
うん、
まあ、ご縁あったら CT に焼いて、
そうだね、はいはいはいはい、なんで一応先生はその発表を取ってお送りしますって言ったんですよ、
うん、
そうです、
うん、そうか、でもそれは多分子どもたちというか生徒さんの中から多分出てきた
かな、
ですよね、学校の先生やれっていうあれではなくて、
うんうんうん、いや今だからこういうね、テレメディアとかでやっぱりそういう人たちが出てきて、
うん、
LGBT という言葉がものすごく先走りしているので、それについて分からん子たちもいるわけ、
うん
ね、だからそれに対して、まあ、本人がどうなのかはちょっと分からないけど、
うん、
話詳しく話しようと思ったのが始まりらしい。
なるほどね、
うん、
LGBT、まあ、それもありますし、さっきのほら クイアとかいろいろあって、その当事者ね、
はいはいはい、
本人たちがなんかこの男としてまあまあ身なり生まれてきたけど、なんかずっと違和感を持って自分なんかよくわからないままに、うん、そうだね、今にいるっていうような若者も結構多いと聞きますし、はいはい、だから、
うん、とか、うん、トランスジェンダーが増えてきたという話は結構ありますけどね、うん、
ああいうのってでもあれでしょ、トランスジェンダーの場合はあの認められればまあまあその性を転換というか、うん、結構厳しい、
ものすごく費もかかるし、お金もかかるし、
うんうん、
ね、戸籍まで変えようと思うと結構かかる
んです。なるほどね、
うんうん、
だからなんかいろいろと困難というか乗り越えなきゃいけないいっぱいあるらしいんですけど、
うん
うん、でも少しずつなんかそういう高校若者たちがね、そういったそう言ってるっていうのはいいことであって、う
ん、なんかものすごくね、今こうやってまあまあ高校2年生の子たちなんだけど、高校2年生の子たちがこうやって話が ね、向いてくれただけでもいいかなという、
うんうん、
ところもあるので、
うんうん、なんかこれね、僕最近思うんですけど、これはまああのまあ、ちょっとコロナのね、うんうん、あの影響でなかなか行くこともできなかったりって今回はちょっとなくなってしまいましたけど、はいはい、こういうのちょっとあの楽しく時には姫子さんの真面目なですまあ10分ぐらいの間隔で LGBT の、
はいはい、
でそれをあの真面目にあの公民館とかですねあの各学校にですね、
うん、
なんかその VTR で派遣講師じゃないですけど、
はいはいはい、
だから新しいこのコロナでなければ
そうですね、
できなかったことできるかもしれない。
いや、2、3年前までは、学校に行ってたことがあるの。
はいはい。
先生に教えに。
うん。
うん、先生、生徒がそういう子たちが出てくるようになったから、
うん、
先生に教えに行ってたことはあるやけど、それもだんだんなくなってしまって。
なるほどね。
うん。うん、
でも今や、その、答えというものが多分、先生たちにも答えられないというか、うん、教えられないんでしょうね。先生方もそう
知らないから、
ね
うん、
教科書にも載ってないことをやっぱ教えられないというか分からないという、う
ん、保健体育で教えてくれるんかな。もうだんだん今なら、
ああでも LGBT とかそういった部分の言葉であったりとか今の小学生ぐらいの子でも割合こう知ってたり分かってたり、
うんうんうん、
親以上に普通にこう口に出して喋る子も、
でもこの間の職別に言う男このお子様たちは、うん、男女って言え
るそんな感じでしたね。
そう、う
ん
そっか。でも、まあ、そういうふうにちゃんとあの逆に聞いてくるってことはどっちあるんだっていう彼らにとってはちゃんと気使って聞いてきたんじゃないですか。男として別に接してきたわけだ。まずちゃんと聞いてきたっていうね、うん、
そう男女って言われるのが一番多いな、
うん、そういう時どう答えますの、うん、どう答えます。
私は女って言う。
なるほど。
いやあの格好してるでしょ。
ああそうだそうだ、う
ん、ねやっぱ今ならちょっとあれこの格好のまま聞かれると男って言うかもしれんけど、さすがにあの格好して男って言うと、うん、ねあのお子様の夢を奪いそうなので
夢を持ってるって言ってましたよね。
もう、うん、子供たちはなんかすごい、うん、すごいものを見るようにしてくるでね、
でもねでもやっぱああいうこうまあもう福井県内ではもう初めてであり、まあ、存在としてはもう、唯一の、ドラッグクイーンとしても活動している姫子さんですけど、うん、やっぱあの格好でいるっていうこの存在アピールというかやっぱそれはもう何も言わなくてもそれがこう皆さんに対していろんな目で見られるかもしれないけど、
ねう
ん
う
ん、
ただまだまだだから片町内では全然あの格好で平気やけど、
うんはい
駅前に出るとこうやっぱりこう見る目がやっぱり違うみんなの、
はい
うん、まだまだ知名度は低いのねと思って。
ああそっか、
うん、
まあでも普段のその姿あと言動その、まあ、今回試食でいろんなとこ行ったりいろんな人と触れ合うことでまたね少し
そうですね。
まあ、前あの始球式もね
あれもすごかった、前日突然言われた
のであ
れは、あそこで友活があって、あのもう お店の中でできないから、ああいう外で友活をしようっていうのがあって、友活、のその何だろうこう盛り上げ役に呼ばれたの、
なるほど、
そしたらその私を多分タダで入れてくれようと思ったんやな、でだんだん球場に問い合わせしたら、
はい、
じゃあそんな人が来るなら始球式してもらえばいいやんっていう話になって
急遽
そうそう、そんな私様なんか投げたことないのにめっちゃ
あまあいいやね
そこは昼間は言われへん
ひらやかして
そうそうそうそう、じゃあほんじゃヒールも入ってるし、
ああそっか、うん、投げもう準備といっても急に言われたから、
ね、だから一応あのグラウンドには上がれない。
なるほど。
ヒールで穴が開いてしまうので、うん、だからあの横で、
はい、
あ、うん、だからですか。
そうそうそう、
ヒール脱いで裸足で上
がる。いやや
っぱそこは乙女なんですね、うん、やっぱあのいえせっかくヒールまでそれで完璧
な、ね、一応ね穴が開かないヒールでもちょっとブーツタイプの、
うんうん、
ああはいはい、
うん
ね
うん、
ピンじゃないやつを履いてって、
は
いね、それでやってたけど、
うん、
あので会場っていうかあの上観覧席の一番上でやってたのよ、あの友活を、
はい、
そこまで上がるのがヒールやし
おしゃれも大変だ。
そうそう、
ね、
れ怖いしさ、
ね、
手すりとかないのよ、
う
ん、ああいうところって
まだ上がるときはいいけどね、降りるときだ
と思うんですよね。めっちゃ怖かった、もう一回だから、4,
最初始球式やって、はい、1回上に上がって、うん、で4回目と5回目の間でなんかあのハーフタイムがあるのよ。
お、
うん、そこでなんかその男性軍の人たちが、うん、スピードガンのチャレンジをしてそれするのに下降りたら、うん、もうやばいと思ってもう上が無理ですって言
って。そっか、なるほどね。そういったいろんなちょっとした活動でまた皆さん目につく、
ね、面白いですよね全然、
うん、ぜひぜひ姫子さんのまだまだそういう意味ではあの、ね、西福駅ってまだちょっと自分のテリトリーとちょっと違うところで空気違う空気を感じたってことは、うん、まだまだこれからです、
ね、うん、面白い、うん、この間の面白かった結構。
あ、
も
ちろん暑いんだろうな、ね、しか
涼しい時にやりたいって感
じ、まあ、2000人のうち500人ぐらい片町の人だったけどな。
あ、ね、だから片町っていう町の存在意義もまたちょっと、ね、こう価値観、まあ、これから出張片町っていうのがするのかもしれないですね。
ああやってみんなでこう片町のお店が集まってね、うんうん、ところでやるっていうのもまたいいかなと思う
んです。そうですね、うん、なるほど。さて、9月入りました、
はい、
まあ、この秋シーズン、
はいはい、
どうなんですか、あやかしさんのお店として。
あやかしさんは、
うん、まあ、もちろんもういつも通り、
そうそう、普通に営業してますけど、9月12日に、
はい、
土曜日に、
うん、
おじちゃんが、
うん、
大阪から来てくれます、
はい、
で26日の土曜日は、うん、つばめちゃんが神戸から、
ゴーゴーボーリーさんが、
はい、でもしスケジュールが合えば22日の火曜日もタスク君が来るかもしれないので、
うん、火曜日秋分の日だ。
そうです、
うんうん、でこのイベントがあるときはいつものシステムとちょっと違う。
そうです、まあ、入ったら1杯飲んでも2杯飲んでも3,000円、
はい、
だからたくさん飲む方はいつもより安い。
あ、そうかそうか、
はい、ちょっとしか飲まへん方はいつもより高い。
なるほどということでございます、
はい、
姫子さんが飲むのはキャンペーン中は、キャンペーン中というかこういうイベント中は
500円、
一杯500円
です、
うん、
はい、
いつも500円でしたっけ。
500円ですよ。
なんかキャンペーン時だけ一杯1,000円になるかと思って。
いやいや、いや普段の時は1,000円。
あ、1,000円ね。あ、なるほどなるほど。ぜひぜひあの楽しく、時間をちょっとね、いろいろと息を抜く時間も必要ですしね、
うん、まあまあね、入場制限しながら、
うん、
たくさんだったら入場制限しながら、
う
ん、やっていこうかと思ってますので、
はい、まあ、そのうちにお店の前 の, あの通路が
なんか
しもしかしセカンドになってるかもしれない。
いやでも絶対私は出ないよ、あんな暑いとこ
客だけ外で、
そうそう、は
い、いやでもあそこでも店の扉開けてたらなんかこう涼しい風流れていきそうなイメージですよ ね、
うん、それはそうかもしれ
ん、ね、
もう風の夏はあやかしずっと冷房ついたまんまやね、もうなんか下げてしまう、切ってしまうと、
うん、
もう温度が下がらない地下なので、もともと暖かくなってしまう。だから冬は逆に冷房つけてるぐらいなんで、
ああ、うん、暖かいんだ、
うん、暖かいんですよ店自体が、
うんうん、
だからもう夏は冷房を消してしまうと、うん、オープンしてもなかなか冷えないので、
うんうん
う
ん、
もうずっとつけっぱ
な。なるほど、
うん、
なかなか、電気代かかり
そう。電気代かかるよ、びっくりやよ、
ほんま。あとぜひ、12日と、26日、
はい、
26日が、ゴーゴーボーイのタスク、
じゃあツバメちゃん、
ツバメさん、
はい、
で12日が、オズさん、
はい、前回も来てくれたオズちゃん、はい、
で22日の祝日ですが、この日がもしかして、
もしかしたら、ね、
都合がつけば
タスクが、
タスクさんが来るということで、
はい、
男性も女性もみんなが気軽に楽しめるお店、バーあやかしでございます。最近そういえばもう一人プニプニさんのあの
スプラッシュ
カンコさん、
スプラッシュカンコさん、最近あのプニプニさんはちょっともうあの土日月やって金土日しかやってなくなって、
うんうんうん、
あのマクドナルドの人に変わってしまったので、そうそう、あれ絶対カンコでマクドナルド行けばいいのにと思って
マクドナルドがどう出るかですけどね、
いやそこは面白いと思う、
あ
マクドナルドがどう出るか。
なるほど、
一回やってみないねんな、
ね、世界チェーン会社ですから、
そうそう、
どこまで多様性を認めてくれてる大
企業、おはようございますって言ってあの格好で行ったらどうなるか一回やってみないのに。
なるほど、
そうですね、あそれいいかも。
なんか
私別に会社に行っても全然平気やし
言いたい放題ですけど本人いないです
から、ね、そうそうそう、一回また来てもらわなかった
ね、来てもらったですね、今日もあっという間また30分の時間を過ぎましたけども、とにかくあの9月あのイベント まあ、このままね、ちょっとコロナも少し今第2波ということで少し気になるところではありますが、まあ、あのお店の方では何でしょう、なんかステッカー貼るお店でしたっけ。
うち貼ってない。
貼ってない、うん、なんかそこもね、はいはい、クリアして皆さんに安心して来てもらえる、
はい、うん、したいんですけど ね、もしステッカー貼って出してしまったら大変やしね。
あ、結構東京なんかでも、ね、結構そこなんですよね。うん、うん、だからそういうステッカーがあるからどうのこうのではなくて、でもまあちょっとね、楽しむという意味で、はい、まあ、お店行かれた方がまたそこでご自身の中で少し、あ、いっぱいでちょっと時間空けて、はい、そういう時来ようかなとか、うん、そういう判断も必要だと思いますし、
一応、うん、私たちもまあ前後ろが、ね、数名ずつで、うんうん、いっぱいになったらもう昔なら立て飲めとか言うて
それもありなんですけどね、
もうぐちゃぐちゃ立って飲め、もう通れないぐらい立って飲んでたけど、さすがにそれはちょっとできないので、一応あの前カウンターとボックスにもカウンターがあるので、はい、その2つがまあまあそこそこ8割ぐらいになるまでの人ということで、うん、はいはい、
ぜひあの皆さん今回ちょっと9月またイベント週間もありますので、うん、はいはい、足を運んでいただきたいと思います。お昼ではできない話は夜のあやかしで
そうそう、ここからもう一つ踏み込んだ話は、ね、
ぜひですね、恋愛相談もよかったらということで、今日も、30分以上ですけども お話をいただきました。花冠姫子の昼あやかし、今回またあの、9月、第3火曜日、
第3火曜日22日よ、あ、じゃあ15日、
15日の、はい、放送でございますので、はい、こちらも午後1時から、どうぞご覧お聞きいただきたいと思います。改めて、花冠姫子の昼やかし、花冠姫子さんご出演でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、という間のあと1分50秒余りですけども、うん、
はい、
あ、そうそう、今日ねテーマがね、くじの日なんですね今日、
はいはいはい、
なんかくじの思い出エトセトラで何かあります？
そう、今日私は初めて、うん、みずほ銀行に口座を開設して、うん、はい、初めてインターネットで宝くじを買ってみたの。
おお、まあ、そうだ、そういう時代なんです
ね。そうそう、そしたらインターネットでだから買うから券は来ないのよ、う
ん、はいはい、
ほんで
何が来るの？
ネットの中にあの
宝くじの
番号がダーッて出てて、うん、はいはいはい、ほんで今日当たってるかなと思って見てみたら、うん、ええ、もうなな300円300円って書いてあるだけなの、
うん、じゃあこう見る楽しみ
に全然ない、もうすでにもうすでに21日にはなってるらしい。ほんで、そのもうすぐもらえるやんと思うやん、ほんだら1万円以下の人たちは3ヶ月間貯めるの、
ほう、
1から3までは4月、うん、っていう形で3ヶ月間貯めに行って3ヶ月に1回振り込まれてくるやん、
おー、まあ、いろいろ考えてるんですねなるほど、ちょっとこれは初めて知りました。
そう、私もだから初めて、まあ、宝くじというくじで
、はい、今日もまた暑い日が続きます。塩分水分体調管理くれぐれもご注意くださいということで、この時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
頭の情報晴れ晴れ、お相手は私菅原通りと
谷岡ひとみと
花冠姫子で
お届けいたしました。それでは良い一日を、ごきげんよう、さよなら。
さよなら、
姫子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。